先ほど司会者が読んでくださいましたイザヤ書45章の22節、この箇所を拝読してお祈りいたします。イザヤ書第45章22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。天の父様、あなたの御言葉をありがとうございます。どうか主を仰ぎ見るその幸いを、救いを共に見ることができるように導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様のくださる救いは、罪を許されること、永遠の命をいただくこと、神の子供とされること、そして天国を相続することです。その救いをいただくために私たちができることは何か、そのことを改めて確かめてまいりましょう。主は預言者イザヤを通して、私を仰ぎ見て救われよと呼びかけられました。この言葉を中心に救いの道を共に確かめたいのです。第一に覚えたいことは、主はすべての人に私を仰ぎ見て救われよと告げたことです。今22章を読みましたけれども、地の果てのすべてのものよと、神様から遠く離れていると思われる方、そしてその対象はすべての人です。一人残らず、神様はこの言葉を持って呼びかけておられます。私には関係ないという人が一人もいないようにです。確かにイスラエルは遠い国です。時代も遥か昔です。しかしこの神様の呼びかけは今もすべての人に告げられています。当時イスラエルが置かれた状況についてある程度確認しておいて、この司会者の方が読まれた箇所の状況を理解したいと思います。時代はイエス様が誕生される約700年前です。イスラエルの民は神様に逆らい続けていました。ずっと神様は愛と忍耐を持って育んでこられたのに、彼らは高ぶって不信仰を改めようとせず、また自分の好む神々を持ち込んで拝んでいました。神様はモーセを通して神様との約束を破り続けるならば、災害が及び、疫病が流行り、そして困窮が望み、やがて敵に滅ぼされて、あなた方は他国に散らされると警告しておられました。神様は預言者をたびたび使わして、再三このままではいけないことを告げましたけども、民はなお聞こうとしませんでした。 神様は、この、破ったら、この戒めを破ったら、滅亡が望むということだけでなく、この警告の通り、捕虜にされた苦しみの中で、イスラエルが真の神に立ち返ること、そして救い出されることをあらかじめ告げておられました。旧約聖書、申命記の30章、1節から4節をお読みいたします。旧約聖書の369ページの30章の冒頭のところです。一節から四節を拝読いたします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、あなたの神、主に立ち返り、私が今日あなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神、主があなたを散らした先のあらゆる民の中から、再びあなたを集められる。たとえ、あなたが天の果てに追いやられても、あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻される、こう約束されていました。イスラエルの民がなお神様に立ち返らず滅びに向かい、そして回復されるのは200年後のことでした。約この予言が記されてから130年後にイスラエルはバビロンに捕囚になるのですけれども、その70年の地、つまり当時から200年後の回復の時にイスラエルを解放して約束の地に帰らせる王様の名前がここに記されています。イザヤ書45章を開いていただいたと思いますけれども、前のページ1243ページのところに、そうですね、44章の28節と45章の1節、そこにキュロスという名前が記されています。28節からお読みいたします。キュロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという。エルサレムについては再建される、神殿はその元いが据えられるという。主は油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにすると。神様が権威を与えて、彼を用いてイスラエルを回復すると告げられていたんです。イザヤが予言したその時代は、アッシリア帝国が支配していました。アッシリアはバビロニアに変わります。そしてバビロニアが滅びて、てかバビロニアを滅ぼして、世界を支配したのがペルシャ帝国です。その、初代の王キュロスがイスラエルを解放いたしました。このように神様は告げた通りに世界の歴史を動かされる、世界を支配される方であることを明かしされます。そして今なおつぶらいていたイスラエルの民がこの苦難を通して神様に立ち返ってゆきます。そして立ち返らせたイスラエルの民を 主が約束の地に戻されます。こうして主はイスラエルから遠く離れたように見えましたけども、彼らにご自身だけが神であり創造者であり正義の神、救い主であることを証明されるのです。45章の20節と21節をお読みいたします。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ、誰がこれを昔から聞かせ以前からこれを告げたのかと。こう予言の言葉が後の世代に向けて語りかけています。彼らは捕囚になり、そして回復されて、今約束の地に戻されていて、この書を改めて見たわけです。確かに主はあらかじめ告げ、その通りに成し遂げられました。その上で22節、地の果てのすべてのものよと、このイスラエルに起こった出来事を見て、私を仰ぎ見て救われよ、私のが神だ、他にはいないと告げるのです。世界の歴史が神様があらかじめ告げて、その通りに裁き、その通りに救われることを証明してこられました。その上で、私を仰ぎ見て救われよと呼びかけられたのです。神様はイスラエルだけの神でなく、全世界の神です。そして私たちに、すべてに、私を仰ぎ見て救われよと告げておられます。第二に覚えたいことは、神様はさらに予言を成就して、人となって来られ、十字架にかかられたイエス・キリストをもってご自身を表されたことです。イスラエルの歴史が、神様が救う力のあることを、証明されましたけども、さらに、この予言書は、イスラエルの将来よりももっと多くの言葉を割いて、やがて来られる救い主のことをあらかじめ告げています。イスラエルの歴史を、見るだけで、不十分でしたから、神様が罪から私たちを解放される方であることを、救い主イエス様を使わして、罪のないこの方が私たちの罪のために、聖書の予言の通りに十字架で死なれ、そして三日目によみがえられたことを大勢の人の前で証明されました。それはイスラエルの民にとってもいぶかるべき、こんなことが起こりうるのかという不思議な出来事でした。イザヤ書の53章というところを開いていただけますか。1258ページです。53章1節に、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかと。誰も信じられない、思いがけないことが起こったことを予告しています。砂漠から出たね、もう干からびてどうしようもないように見えた、みすぼらしい姿、そして誰も尊敬しない、誰も尊ばない方が、4節をご覧ください。 私たちの病や痛みを担い、そして苦しまれ死なれたと。五節、しかし彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。このことを神様はあらかじめ告げられ成就されました。救われるために何が必要か。良い行いをもって償っても到底果たせません。人は恥から罪の思いと行いをなしてしまうからです。最も大きな問題は神様との損なわれた関係です。この方が世界を作り、私たちを作られ、私たちを愛してご自分の子にしようとしておられるんです。この方以外に救いはないんです。しかしこの方との関係が壊れてしまっているために、私たちは滅びに向かっているのです。滅びとはどうしようもなくなって、もう助けを呼んでも果たされない、助からないという状況です。それを回復するために、私たちの罪を許されることですね。そして関係を回復し、共に歩ませる、これが永遠の命です。それをもたらすために、神様は私たちの罪と咎をすべてご自分の御子イエス様に負わされました。この方以外に救いはないのです。神様との結びつきを、許しをいただいて回復する道は他にないのです。それは、莫大な、負債を負ってしまって、もう生きていけないという状況になったのと似ていると思います。いくらごめんなさいと言っても、返済しなければその負債はなくなりません。私たちが払えなければ誰かに代わりに払っていただく必要があります。でも誰も払えません。しかしイエス様がご自身の命を犠牲にして、私たちのためにその代価を払ってくださったんです。死なれよみがえられた方にすがるしか私たちの救いはありません。そのことをまず認めるのです。そして3番目に覚えたいことは、主はただこの方を仰ぎ見れば救われると呼びかけられたことです。イザヤ書45章の22節をもう一度お読みいたします。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはない。頑張って、良いことをしなさいとか、負債を返しなさいと神様は呼びかけておられません。ただ見上げてすがる だけです。イエス様は、ご自身のもとを訪ねてきた、ユダヤの指導者ニコデモに、そのことを教えられました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。まあ、この、言葉で、あげた蛇、掲げた蛇と出てきているのは、イスラエルの民が、エジプトを脱出して約束の地に入る手前の痛ましい出来事です。神様の忍耐にもかかわらず、民はたびたび神とモーセに逆らってきていました。でも神様は彼らを見捨てずに導いてこられました。そしてもうあと少しで約束の地に入ろうとするときに、まあ、目前に迫っていたんですけども、他の民が、邪魔したので、少し回り道して、もう入れるということになりました。もう散々回り道したんですから、あと一回ぐらい忍耐すればいいのにですね、民は途中で我慢できなくなって、再び神様に逆らってつぶやいてしまいました。もう死んだ方がいいとか、エジプトにいた方が良かったとか。この後に及んで引き返そうとするのかと。民が言った言葉が聖書に記されています。民数記というところです。読みますので開かなくて結構です。開かれる方は民数記の21章を見ていただけますか。旧約聖書の277ページです。22章の5節から9節を読みいたします。4節の終わりから読みますね。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで死は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は、皆、それを仰ぎ見れば生きる。ここで、仰ぎ見れば生きると、主は告げられました。実際、仰ぎ見た者は死にかけていたのに生きました。掲げられた蛇を仰ぎ見ることで、毒蛇がもたらした死から救われるように、全人類の罪を負って十字架で死なれた、十字架の死を見上げるときに、すべての人が罪から救われると、イエス様は、教えられました。人は皆罪に死んだ、そして死にかけているものです。努力して自分を変える前に、正しい生活や働きを目指す前に、 まず主を仰ぎ見て救われる必要があります。神様との関係が回復しなくては、どんな努力も罪によって的外れになってしまうからです。やがて死が来ます。世界の終わりが来ます。そして裁きの時が来ます。一人一人が神の前に出て、すべての歩みが明らかにされ、これまでの歩みを清算する時が来ます。先延ばしにしても問題は解決いたしません。今主はイエス・キリストの十字架を掲げて、すべての人にご自身に立ち返るように求めておられます。私を仰ぎ見て救われよと。十字架の主こそこの方を仰ぎ見て救われると、全世界の人々に示された印です。この方を仰ぎ見て誠の救い解決を得ましょう。それを第一にすれば、後のことは小さな問題として乗り越えていくことができます。またクリスチャンの方々にお勧めいたします。この原点に絶えず立ち返りましょう。世にあって、試練があります。しかし主を仰ぎ見ていれば、必ず解決へと導かれます。こうして私たちは天国の完成を目指していくのです。お祈りいたします。天の父様、私を仰ぎ見て救われよ、この招きに私たちも応えることができるように、どうか主を見上げさせてください。短くお招きいたします。クリスチャンの方々に伺います。最近私は主を仰ぎ見ておらず、目の前の問題にばかりとらわれていました。改めて主を仰ぎ見る、その基本に立ち返ります。そういう方おられますか。いかがでしょうか。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。おろしてください。まだイエス様を信じておられない方は、ぜひ今日主を仰ぎ見て誠の救いを知ってほしいのです。いかがでしょうか。今日私は主を仰ぎ見ますという方は他にいらっしゃいますか。天の父様、どうか引き続き救いの導きがありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。